特集、南海トラフ地震に備えて今準備すること、知っておくべきこと。いつ発生してもおかしくないと言われる南海トラフ地震、その日が訪れた時のための準備やシミュレーションはできていますか？9月1日は防災の日。日頃から地震への備えを実施していきましょう。問い合わせ、この記事については、秘書広報課、電話 24-1492、ファックス 24-1119。 1. 桑名市で想定される南海トラフ地震。今後30年以内に発生する確率は 80% 程度。南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として、過去に大きな被害をもたらしてきた大規模地震です。国の長期評価によると、マグニチュード8から9クラスの地震が今後30年以内に発生する確率は 80% 程度とされています。これまで約100から150年の周期で、大規模な地震が発生しており、1707年の宝永地震のように駿河湾から四国沖の広い領域で同時に地震が発生したり、1944年の昭和東南海地震、1946年の昭和南海地震のようにマグニチュード8クラスの大規模地震が隣接する領域で時間差を置いて発生したりするなど、東側西側の両領域がほぼ同時もしくは時間差をもって被害に遭っています。今後も同様の事象が発生する可能性があるため、南海トラフ沿いで地震が発生した場合には注意が必要です。そのため国では後発地震に備えるため、2019年5月31日から南海トラフ地震臨時情報の運用を開始しています。桑名市は想定震度6強と強い揺れに襲われると想定されており、津波や液状化のリスクが高く、避難計画や防災対策の強化が求められています。津波からすぐに避難する意識を高め、適切な情報伝達収集による速やかな避難が実現した場合、大きく被害軽減が期待できるとされています。一人一人が適切で主体的に避難行動が取れるよう、今できる備えをしていきましょう。ここに、過去の地震・津波と題した地図と表があります。地図。説明。東は静岡県の駿河湾から、西は宮崎県沿岸の日向灘まで地震の地域が点線で囲われています。点線は紀伊半島で縦にも入っていて、ここで東と西に分かれています。静岡県も含む東側に東海地震とあり、四国も含む西側に南海地震とあります。そして紀伊半島沖には東南海地震と書かれています。地図終わり。表。1605年からの地震とその地域。中央防災会議資料。平成13年6月28日に加筆。説明、1605年からの地震とその地域です。1605年、慶長地震、地域は南海地震、東南海地震、東海地震。102年後の1707年、宝永地震。地域は南海地震、東南海地震、東海地震。147年後の1854年、 安政南海地震と安政東海地震。安政東海地震地域は東南海地震、東海地震。90年後、1944年、昭和東南海地震。1946年、昭和南海地震。表にはその後、はてな年後のはてな年、次の南海トラフ地震とあります。表終わり。2、南海トラフ地震臨時情報が発表されたら、地震の備えを再確認してすぐに避難するための準備を。南海トラフ沿いで地震発生の可能性が高まっていると評価された場合に発表される南海トラフ地震臨時情報。想定震源域内で異常な現象を観測すると調査が開始され、臨時情報調査中が発表されます。調査の結果、防災対応を取る必要がある場合は、巨大地震警戒か、巨大地震注意かのどちらか、対応の必要がない場合は、調査終了のキーワードを付した臨時情報が発表されます。調査中が発表された場合は、防災対応の準備を開始し、今後の情報に注意しましょう。最短2時間後に調査結果が発表され、キーワードに応じた防災対応が呼びかけられます。臨時情報と防災対応の内容、自身の状況に応じて迅速に適切な行動をとりましょう。ここに南海トラフ地震臨時情報が発表されたら取る行動として、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒と巨大地震注意の発表からの行動が書かれています。まず、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒発表から1週間までに、市内一部地域には事前の避難が必要。2週間までに日頃からの地震への備えを再確認、必要に応じて自主的に避難を実施とあります。2週間後は地震に注意しながら普段通りの生活を行う。大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意するとあります。南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意の発表から1週間は、日頃からの地震への備えを再確認、必要に応じて自主的に避難を実施とあり、その後、地震に注意しながら普段通りの生活を行う。大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意する。とあります。なお、巨大地震警戒が発表された場合、後発地震に備え、1週間、公立小中学校は臨時休校とし、津波浸水想定区域外の小中学校などの公共施設は指定避難所として開設します。ここに臨時情報発表時の市の方針の QR コードがあります。すぐに避難するための準備を。1から10まであります。1、安全な避難場所、避難経路の確認。2、寝るときは少しでも安全な場所で、倒れやすい家具がない部屋や窓から離れた場所を選ぼう。3、すぐに逃げられる状態で就寝する。寝る場所に履物を置く。4、避難情報を確実に取得できるようにする。5、家族の連絡先を持参する。非常時の連絡手段を決めておこう。6、 歩きやすい靴や服装で行動を。7. いつも使うものを持ち歩く、常備薬やメガネなど。8. 非常用持ち出し袋をすぐに持ち出せるようにする。9. 携帯、スマホ用の予備バッテリーの準備。10. 火災警報器や感震ブレーカーの点検、確認。以上です。3. 南海トラフ地震が実際に起きたら、今いる場所、状況に応じて命を守る行動を。地震はいつ発生するかわからないため、必ずしも自宅にいるときに地震災害に遭うわけではありません。自宅ではない会社や学校などの屋内、通勤・通学中の屋外、レジャーで訪れる海沿いや川沿い、山や森、街中などで遭遇する可能性も。その行動を誤れば命に関わることにもなりかねないため、場所ごとの命を守る行動を把握しておくことが重要です。また、津波情報の発表の有無や内容、自宅の被害状況に応じた対応も必要となってきます。下記のフローチャートを参考に、各自の避難対応を確認しておきましょう。避難対応フローチャート。地震発生。想定される桑名市内の震度、最大震度6強です。まずは、命を守る行動を。1. 建物の中にいるとき、頭を守り、頑丈な机の下など、物が落ちてこない、倒れてこない場所に避難。ガラスが割れるので、窓から離れる。2. 屋外にいるとき、ブロック塀や電柱、瓦屋根の下、自動販売機など、倒れたり崩れたりする危険性のある場所から離れる。3. 海や川の近くにいるとき、津波に備えて海岸や河口から離れて山側、高台、高い建物の上など安全な場所に移動する。伊勢三河湾に津波警報、大津波警報が発表された場合、はいと、いいえがあります。はい、の場合。津波、自分がいる場所は、津波浸水想定区域内にある。はい、か、いいえ。はい、は、どこへ？津波浸水想定区域外の高台へ。津波浸水想定区域外の避難場所。海から離れた高い場所などを目指しましょう。自分がいる場所は津波浸水想定区域内にある、いいえの場合、そして津波警報、大津波警報が発表された、いいえの場合は、どこへ？近くの避難場所や安全な場所へ。自宅の近くの避難場所を調べておきましょう。なお、津波浸水想定区域は、桑名市防災マップで事前に確認。ここに防災マップの QR コードがあります。安全な場所に避難した後、自宅などが被害を受け、住み続けられなくなってしまった場合は、親戚、友人宅などへの縁故避難や、市が開設する避難所へ避難しましょう。
4. すぐできることから始めよう。日頃からの地震の備え。明日にも起こるかもしれない大規模地震に備え、防災は日常の延長線上に。大規模地震は突発的に発生し、南海トラフ地震臨時情報の発表がないまま、大規模地震が発生する可能性もあります。そのため、南海トラフ地震臨時情報に関係なく、 日頃からの地震への備えを実施することが重要です。いざという時に適切な対応が取れるよう、自分が住む地域にはどのような災害リスクがあるのか、最寄りの避難場所はどこか、避難場所までのルート沿いはどのようになっているかを、避難先までの複数のルートを日頃から確認しておきましょう。自宅の耐震化や家具の固定、家族人数分の食品や衛生用品、生活用品の備蓄、家族の安否の確認方法などについても、今すぐ備えを始めましょう。また、地震発生時の行動を事前にシミュレーションしておくことも大切です。防災はあくまでも日常の延長線上にあることを忘れないようにしましょう。地震への備えチェックリスト、9項目あります。1、安全な避難場所、避難経路の確認。避難場所や避難経路を確認。実際に歩いてみるなど、危険箇所を把握し、安全なルートを確認しておきましょう。2、水や食料の備蓄。非常用持ち出し袋とは別に、最低3日分、できれば1週間分の水や食料を家族の人数分確保。非常用トイレや衛生用品も準備しましょう。3、非常用持ち出し袋の準備。非常食、水、常備薬、懐中電灯などを収納した持ち出し袋を就寝時でもすぐに持ち出せる場所に準備しましょう。4、ラジオの準備。停電時やインターネットが使用できない場合に備えて、乾電池で使用できるラジオを備えましょう。ここに防災ラジオの QR コードがあります。5、家具の固定及びガラス飛散防止柵。大型家具は転倒防止器具で固定。窓ガラスには飛散防止フィルムを調布。寝具は家具が倒れても安全な場所に配置しましょう。6、家族との連絡手段、集合場所を決めておく。災害用伝言ダイヤル171や災害用伝言版 Web171 の使い方を確認。安否確認の方法を話し合っておきましょう。7、ペット避難。災害時にペットの命を守ることができるのは飼い主だけです。事前に備えをしておきましょう。ここにペット避難施設の QR コードがあります。8、縁故避難先の確保。自宅での安全確保が難しい場合に備え、あらかじめ親戚や知人に相談し、避難先の確保をしておきましょう。9、感震ブレーカーを設置。地震の揺れを感知して電気を自動的に遮断する装置。地震による電気火災を防ぐ効果が期待できます。地震への備えチェックリスト終わり。災害情報、防災情報をチェック。テレビ、ラジオ、インターネット、防災アプリなど様々な情報源を確保して、気象庁や自治体の情報を常に確認しましょう。防災行政無線。災害時の緊急情報や避難情報。全国瞬時警報システム J アラートからの情報などを迅速に市民へ伝えるための情報伝達手段の一つです。屋外拡声呼局。屋外スピーカーによりサイレンや音声で情報をお知らせします。なお、放送した内容は、避難情報などの緊急放送、通話料無料の 0120-222-7777 41-2300 に電話して確認することができます。市災害時緊急メール。あらかじめ登録したメールアドレスに、桑名市から避難情報や気象情報などを配信するサービス。市 LINE 公式アカウント、@kuwana987。避難情報を LINE でも発信しています。三重防災ナビ。三重県の公式アプリです。様々な防災情報をまとめて確認できます。ここに、桑名市災害時緊急メール、市 LINE 公式アカウント、三重防災ナビのそれぞれの QR コードがあります。他、桑名市ホームページや緊急防災ラジオ、テレビなどからも災害情報、防災情報を取得できます。耳で聞くハザードマップ。三重県では目が見えない、見えづらい人が平時から災害リスクなどを認識し、早期の避難につなげるため、耳で聞くハザードマップのサービスの利用を開始。音声コード読み上げアプリ、ユニボイスブラインドを使って、1から3の機能を利用することができます。1、現在地や検索した場所の災害リスクを音声で確認。2、警報や注意報、避難情報を音声で確認。3、現在地から最寄りの避難場所までを音声や振動で誘導。なお、災害時に利用される際は、必ず支援者と一緒に利用してください。ここに、三重県ホームページの QR コードがあります。知っておきたい、被災者支援に関する各種制度。被災後の知識の備え。被災者支援に関する制度。被災すると生活資金の不安や子どもの養育・就学に対する悩みなど、どうやって生活を取り戻していけばよいのかという不安・悩みに直面することになります。いざという時に直面する悩みに途方に暮れないよう、被災者支援に関する各種制度の知識を備えましょう。ポイント1。生活再建への第一歩は、罹災証明書。罹災証明書は、自然災害によって、住家に被害を受けた場合に、その被害状況を公的に証明する重要な書類です。被災者生活再建支援金や、災害義援金の支給、被災住宅の応急修理、仮設住宅への入居、税金や保険料の減免など、被災者に対する様々な支援を受けるために必要となります。ポイント2。災害救助法の適用の有無により、利用できる支援が異なる。災害救助法とは、国や地方公共団体が連携して行う救助活動を定めた法律のこと。都道府県知事が市町村ごとの区域を定めて、被害の程度や被災者数などの基準に基づき適用が判断されます。適用の有無により支援が異なるため、災害時には内閣府、桑名市ホームページの被災者支援に関する制度を確認してください。なお、その他、電気・ガスなどの公共料金、NHK 受信料、携帯電話料金、生命保険料、住宅ローンなど、ご自身の関係する契約先などの窓口やウェブサイトで災害時に利用できる支援の情報を得るようにしましょう。ここに、桑名市、内閣府、それぞれのホームページの QR コードがあります。